特集、新しい日常になれる、社会を支える現場に目を向けて。新型コロナウイルスの不安が拭えない中、私たちの日常を支える現場では、感染症対策を組み込んだ新しい日常が始まっている。私たちは生活様式の変化をどう受け止めればいいのか、施設や企業の取り組みを見ながら考える。買う、食べる。買い物では、レジ待ちのソーシャルディスタンスや飛沫感染防止シートなどが日常の光景になりつつあります。食事では、対面を避ける席の配置など、各店舗が新しい生活様式に基づいて感染症予防に取り組んでいます。買い物するときは、マスクと消毒をする、展示品には触れない、少人数で空いた時間に。食事するときは、おしゃべりは控えめに、大皿を避ける、お酌や回し飲みは避ける。売り場のレイアウトを変えて通路を広げた道の駅の売り場の様子の写真が掲載されています。道の駅、伊達の里良膳。駅長、三浦真也さん。できる対策を尽くして。道の駅では6月1日から通常営業に戻りました。お客様にはマスクの着用と消毒をお願いしています。商品の納品で農家さんや事業者さんなど多くの人が出入りします。バックヤードを含め12箇所に消毒液を置いています。玄関や窓を開けて換気し、飛沫防止のシートや空間の除菌など、考えられる対策はすべて実施しています。レストランには特に気を使います。2人掛けを1人掛け席に変更し、対面で座れる席には透明の仕切りを設けました。席数を元の60席から30席に減らし、お客様同士が密にならない距離を確保しました。セルフサービスだった箸やスプーンは撤去し、使い捨てのものに変えました。余分に経費はかかりますが、来場者と従業員の安心には変えられません。新しい日常と道の駅の役割。緊急事態宣言前から感染症対策に取り組んできたので、日常になりつつあります。道の駅が閉まると、農家さんや事業者さんの販売の場がなくなってしまいます。地域における道の駅の役割を果たし、伊達市の玄関口から感染が広がることがないように対策を続けていきます。三浦真也さんの顔写真と店内の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、対面の席に仕切り板が設けられた。写真2、館内の至るところに消毒液を設置。写真3、個包装でのパン販売は今後も継続。写真終わり。遊ぶ。緊急事態宣言が解除され、公共施設などでは新たな対策を加えながら施設を再開しました。多くの人が利用する施設では、利用者の安全を守るために検温や消毒が徹底されています。遊ぶ、運動するときは、空いている時間、場所を選ぶ。すれ違うときにも距離を取る。狭い部屋に長居しない。少人数で遊ぶ、運動する。体調が悪いときは休む。スマイルパーク、保原。施設長、大橋修介さん。新対策と以前からの対策。屋内遊び場は入場制限や時間短縮をしながらの再開になりました。新たに入館者の住所確認と検温、手指の消毒をお願いすることになりました。屋内遊び場では毎日開館前に1時間半かけて遊具の消毒と清掃をし、開放時間の合間にも消毒をします。消毒は新型コロナウイルスが流行する前から取り組んできたことなので、職員も慣れています。消毒の頻度が上がるだけだと受け止めています。思いっきり遊んでほしい。伊達市では感染者が出ていませんが、油断はできませんので、 当面の間は検温などの対策をそのまま続けます。利用者には思い切り遊んで、自粛で溜まったストレスを発散して、少しでも早く日常を取り戻してほしいと思っています。大橋修介さんの顔写真とスマイルパークほばら内の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、入館時に検温と消毒を行う。写真2、滑り台待ちにもソーシャルディスタンス。写真3、絵本も1ページ1ページ消毒。写真終わり。働く。テレワークや時差出勤、オンライン会議など、少し前まで聞き慣れなかった言葉が様々な職場で飛び交っています。感染症対策を取りながら、時代の流れに合わせた新しい仕事の形を模索しています。朝日電子株式会社。代表取締役社長、菅野俊夫さん。製造業は出勤不可避。車載部品のユニット基板を作る弊社ではテレワークができないので、社内で感染が広がらないよう対策しています。休憩は部門ごとに時間や場所を区切り、互いに密にならない体制をとり、休憩中も同じ方向を向くようにしています。取引先のほとんどが県外なので、ウェブで打ち合わせをしています。もともと第二工場とウェブ会議をしていたので、ノウハウが行きました。ウィズコロナのものづくり。取引先に製品が届くまでには部品メーカーなど大勢が関わります。一連の中で一人も感染者が出ないよう連携しています。いかに生産ラインを保つかということは、いかにコロナと付き合うかということです。会社の運用を少しずつ変えなくてはなりません。雇用を守り、地元で認められる企業になることが目標です。車販売不振の影響はありますが、時代に合わせて多様性を取り込み、伊達でものづくりを続けたいと考えています。菅野俊夫さんの顔写真と、第二工場福島市とウェブで打ち合わせの様子の写真が掲載されています。移動する。買い物や通勤通学など、私たちの日常に必要不可欠な公共交通機関は、緊急事態宣言下でも営業を続けました。私たちの見えないところで時間と労力をかけて止めることのできない仕事に取り組んでいます。移動するときは、会話を控える、混んでいる時間を避けて利用する。感染症が疑われるときは、可能な限り自家用車を利用しましょう。阿武隈急行株式会社。運輸部運輸車両課副研修長、丹治博康さん。大規模な車両の繊細な対策。阿武隈急行では車両消毒や換気、社員の体調管理など様々な対策をしています。20両ある車両の消毒はダイヤに合わせて3日に1回行います。万が一消毒薬が残っていて肌がかぶれたり、匂いで具合が悪くなるお客様が出ては困るので、揮発しやすいアルコールを噴霧して完全に乾かすようにしています。運行中は換気システムで常に空気を入れ替えるなど、換気にも気を配ります。100% 安全が最優先。車両の点検や整備を行う私たち研修担当は、緊急事態宣言中は社員を3班に分けて、互いの班が絶対に合わない体制を取りました。社員が感染したら電車を走らせられなくなってしまいます。地域のライフラインを止めないために一番気をつけていることです。交通機関は 100% 安全でなければ走れません。ネジ一つでも欠けたら走れない。感染症対策も点検と同様に欠かせません。地域密着の鉄道として皆様が感染しない安全な環境づくりに取り組んでいきます。丹治博康さんの顔写真と、吊り革や手すりなどは特に重点的に消毒する様子の写真が掲載されています。 有限会社丸和保原タクシー。取締役専務寺島大輝さん。密を避ける対策が基本。お客様と乗務員が密にならないように気をつけています。運転席と後部座席の間に飛沫防止シートを貼り、密接する助手席には極力お客様を乗せないようにしています。また密閉を防ぐために窓を少し開けて走行しています。介護タクシーも含め利用者の多くが高齢者です。乗務員の感染防止がそのままお客様を守ることになるので少しも気を抜けません。いつでも動ける体制を。緊急事態宣言中は飲食店の休業とともにお客様が激減しました。それでも休業は選択肢にありませんでした。どんな時でも急病や急用、災害が起こる可能性もあります。地元の会社として緊急時に動いていなければならないという使命感や日頃の恩返しの気持ちもあります。命あってこその事業なので、感染症予防を最優先で継続して、地域の人が困った時に寄り添えるような事業をしていきたいです。寺島大輝さんの顔写真と、乗務員が定期的に車内の消毒を行う様子の写真が掲載されています。廃棄する。私たちの日常に欠かせないのが、ゴミの処理です。毎日回収してくれる人がいるからこそ、清潔で快適な環境が保たれています。インフラを支える人たちは、一日も欠かすことなく感染症対策を続けています。ゴミを捨てるときは、鼻水を噛んだティッシュやマスクは密閉する。ゴミ袋はしっかり縛って封をする。ゴミを触った後は手洗い、うがい。ゴミ捨ては手袋着用で。伊達市クリーンサービス事業協同組合。理事長、井上要さん。恒常的な感染症対策。緊急事態宣言中は、家庭ゴミの量が昨年より 10% 以上増えて、処理が追いつかないほどでした。家で過ごす人が多かった証拠だと思います。収集作業の負担が増す中でも、細心の注意を払って作業に当たっています。普段からインフルエンザなどに感染しないよう、ゴミを直接触らない、こまめに消毒をすることなどを徹底しています。加えて、作業員同士の3密を避けるよう気をつけています。衛生に気を配る作業者にとって、感染症対策は日常と変わりません。少しの意識でリスク減に。カラスが荒らしてティッシュなどのゴミが散乱していたり、分別されていないゴミ袋を開けなければならないことがあります。分別やカラス対策のネットの中にきちんとゴミを収めるだけでも作業者の感染リスク減につながります。ゴミを出さない人は世界中に一人もいません。安全で迅速な収集には皆さんの協力が必要です。適切なゴミの処理は社会生活の維持に直結しています。井上要さんの顔写真と感染性ゴミや危険物を普段から扱う事業者は、長袖長ズボン、マスク、手袋、ヘルメットが日常の装備のキャプションのもと、収集作業の様子の写真が掲載されています。一人一人の感染症対策が私たちの日常生活を守る。ニュースなどでエッセンシャルワーカーという言葉がよく使われるようになりました。エッセンシャルワーカーとは、私たちが日常生活を送るために必要不可欠な仕事に従事する人のことです。一般的に医療や小売り、公共交通などのインフラ業に従事する人を指しますが、私たちの生活は必ず誰かの仕事によって成り立っていることに気づきます。誰もが社会の中で必要不可欠であり、それぞれの新しい生活様式の取り組みが日常を支えています。感染症対策を続けなければと考えると面倒にも思えますが、慣れればそれが普通になります。物やサービスの向こう側の誰かに目を向けてみましょう。自分もまた社会を構成する一人として感染症対策に取り組みましょう。 名前のない感謝状。緊急事態宣言の中、ゴミ袋などに手紙が添えられていることがたびたびあったそうです。中にはゴミを収集する作業者に手紙を渡してくれた小学生の女の子も。コロナウイルスが流行している時にゴミを集めてくださりありがとうございます。皆さんがコロナウイルスにかからないようにゴミの捨て方、出し方を考えていこうと思います。とのメッセージがありました。児童から手紙を受け取った作業者は、涙が出るほど嬉しかったと話していました。雨の中ありがとうございます。いや、毎日ご苦労様です。と書かれた感謝の手紙の写真が掲載されています。